恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、しかしこの方イエスキリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。神様、ただただイエス様を私どもの心の中に信じ受け入れることを通して、神の子供とされ、そして再びあなたのことを天のお父さんと親しく呼びかけることができる、そのような特権に預かることができますことを感謝いたします。また、私のものはみんなあなたのものだよと、あの宝刀息子のお兄さんに父親が語ったように、私たち一人一人に神様は、父なる神様は、私のものはみんなお前のものだと、そのように言っていただける、神の持っていらっしゃるすべてのものを私たちのものとして共に相続することができる特権に預かることができますことを感謝いたします。その中には人が求めてやまない心からの安らぎや、本当に夜ぐっすり眠れるその祝福、また生まれてきてよかった、生かされていて感謝だと、ありがとうということのできる、そのような祝福がいっぱい詰まっております。そして魂の健康、また永遠の命、よみがえりの体、復活の栄光の体も保証されております。そして神様の子供とされたものは、どんなに醜い状態であったとしても、いや、この地上を生かされている限りは、神様は醜い姿のままかもしれませんけれども、しかしあの蝶が、芋虫が美しい蝶になって羽ばたいていくように、神様は私たちもキリストにあって成長していくときに、全く新しいキリストに似たものへと変えられていくことを聖書が約束してくださっていますから感謝いたします。どうぞますますキリストに似たものへと私たちを作り変えてください。キリストが結ばれていたような御霊の実を、愛、喜び、寛容、親切、柔和、誠実、自制、そのような一つ一つの人格を、その身を豊かに実らせることのできる私たちとしてください。そのために水路のそばに植わった木のように、神様、御言葉のそば近くに今週一週間も絶えず、あなた様から離れることなく、神様、命の水を受け続ける私たちとさせてください。神様、あなたの祝福と恵みによって、ただただあなたの恵みによって、今日もあなたが祝福の恵みの御言葉を語ってくださることを感謝します。どうかそれを聞くことのできる耳を与えてください。神様、柔らかい良い土地のような心を備えてくださり、御言葉を聞きながらあなたによって耕され、そして本当に今収穫の秋を迎えようとしておりますが、私たちの人生が本当に30倍、60倍、100倍の、いや、それ以上の豊かな実を結ぶことができる、しかもその実がいつまでも残るところの、過ぎ去らない、消え去らない、忘れ去られないところの、いつまでも残るもののために残された人生を用いていくことができる、そのための神様、大切な御言葉を聞くときとしてくださいますように心から願います。主よ、この者の唇を清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるよう助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日受付のところにこのような、杉戸キリスト教会昇天者記念礼拝式のご案内を用意させていただきました。家内がちょっと怪我をしましたので、本当は二人で山登りがしたかったんですけども、まあ、ちょっとそういうこともありまして、かなりきつい山の方に私は選びまして、八ヶ岳の赤岳というところに行った時の写真なんですけども、
先週の日曜日の夕拝が終わった後、家内も食事の準備とかいろいろやりまして夜な夜な高速道路に、まだ12時前に乗ると安いですから乗りまして、長野県の近いあの、山梨県の清里の辺ですね、あそこに行きますと美しの森というところがあるんです。着いたのは2時頃でした。しかし本当に素晴らしいこの壮大な景色を、美しい景色を天を見ると見ることができました。そこには本当に数えきれないほどの星が瞬いていました。この埼玉のツイートですとちょっと空気が淀んでいるかもしれませんので、夜そして光もたくさんありますから、空の星がですね、数えるほどしか出ないんですよ。でもそんなもんじゃないんですよ。聖書の神様がおっしゃっているあのアブラハムが見た星空は、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるなら数えてみなさい、あなたの子孫はそのようになるとおっしゃったその約束は、まさに数えきれないほどの星々なのであります。そこで仮眠を取りまして、そしてですね、朝早く、起きまして、美しい山に登ってきたところであります。さて今日皆さんと一緒に味わいたい聖書の言葉は、ステパノというあの初代教会最初の信仰の上に殺されていった殉教書となったステパノのメッセージの続きです。4回に分けるところの今日は3回目ということになります。半分から少し、時計で言いますとこの9時のところに差し掛かるというところですけれども、宿題を皆さんやっていただいたんでしょうか。創世記に続いて出エジプト記をぜひお読みになってくださいとお勧めしましたが、でもぜひ続けてこれを機会に読んでいただけたらと思います。今週のおすすめは、これも宿題じゃなくておすすめです。やりたい人がやってください。でも祝福がたくさんあります。民数記かもしくは新明記、どちらか選べます。お好きな方を選んでください。このバリエーションコースがあるんですね、聖書にはいろんな。同じように、このアラノの40年の記事が記されていきます。まあ、新明記はどちらかというと、その40年が終わった頃に、その40年をこう振り返ったその集大成として、モーセがまとめ上げた、その旅の道程が、一つ一つがこう、語られていく、その説教集ですね。民数記はまさにその、なぜ荒野の40年もうろうろしなければいけなくなったのかという、その原因となったようなこの不信仰ですとか、そういうものが語られていく中で、また実際の荒野の中で、そこに至る前に、にもですね、本当にこのイスラエルの人たちの姿が一体どのような集大を晒していたのか、それを見ることができるかと思います。さてこの旧約聖書を創世記にしろ出エジプト記にしろ少しでもお読みになった方はこんな疑問を持たれると思うんです。それは、あら、この聖書という本はなんだ、イスラエルの歴史ばっかりじゃないか、日本人が読む必要があるのかというような疑問ではないかと思うんです。私もですね、最初聖書を読み始めて、どうもこの本は主に書かれているのはイスラエルのことだ、なんか私たちは蚊帳の外じゃないかな、私たちはこの異邦人のようなそんな状態であって、主にこの聖書という本はイスラエルに向けて書かれているんじゃないか、聞きなさいイスラエルとかですね、そんな言葉ばっかり出てきます。そしてアブラハムから始まってイサク、ヤコブ、そして12人の族長から生まれてきたこの歴史、イスラエル民族の歴史です、ユダヤ人の歴史です。なぜこのイスラエルの人たちのことがたくさん書かれてあるこの聖書をですね、全世界の人々が読む必要があるんでしょうか、また日本人が読む必要があるんでしょうか。多くの紙面を割いてイスラエルの歴史が記されているその聖書の語りかけに、全世界の人が今でも耳を傾ける必要がある。その理由は、 これとても大切なことです。今から言うことはとても大切です。イスラエルという民族は全世界のすべての人々を代表している、そういう人物だということであります。もちろん私たち日本人も代表しています。まあ、日本人といいましても対日民族ではありません。韓国や中国やいろんな東南アジアやいろんなところから来られた方がすでに住んでいます。かなり昔の時代から渡来人というような形で外国の方々が日本に移り住み、国際結婚がなされ、そして対日民族ではないと思われます。いろんな背景を持った方がいらっしゃると思います。在日の韓国の方もいらっしゃいます。しかしなぜその一人一人がですね、このイスラエルが書かれ、イスラエルの歴史がメインに書かれた聖書を読む必要があるのか。それはまさに私たちの姿を外に見ることができるからなんです。かなり古い時代ですか、鏡を鏡なんていうお話がありましたね。鏡を鏡、本当に私の姿はどんな姿か映しておくれみたいなことを言う人がいまして、ところがですね、この実際にこのその鏡の前に立ってみるとですね、自分のありのままの姿がこう映し出されるみたいなことがあります。朝起きた時にですね、その時にまず鏡を見られた時に、あなたは神様に愛されていますよ、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、あなたをお作りになった神様はおっしゃってますよ、あなたは命がけで愛されていますよと自分自身にぜひ語ってみてください。そうしないとですね、せっかくの笑顔がなくなってですね、なんかこうどうせ私はみたいなこういじけた人生になりますから、そうならないためにはですね、ミラートレーニングというらしいんですけども、神の言葉を自分に言い聞かせる、神の言葉を自分の心の中で思い巡らす、これちょっと積極的思考とは違うんです。神様の言葉で心を満たしていくと人は健やかになっていきます。元気になっていきます。ぜひ続けて見ていただけたらと思います。しかしこの聖書という本は最初すごく嫌な本です。自分の見たくない、自分が認めたくない弱さや醜さや罪深さがはっきりとこの映し出される本なのであります。イスラエルの歴史を通して、イスラエルという人たちはこういうふうな歴史をした、こんな失敗をした、またかと言わんばかりに次々失敗していく、また同じ失敗してるじゃない、この人たちは全然懲りてないのねと一言で読むことはできなくなってきます。少しずつ読んでいきますと、ん？なんか俺に似ているかもしれないとかですあれここ私とそっくりじゃないかっていうところがもうただ出てくるんですよ。怒りっぽいところとかですね、根に持つ性格だとか、いつまでもうじうじ考えたりとかですね、もういろんなこう否定的な面が、特にこの不平不満を言うところとか、威張り散らすところとか、怒鳴り散らすところとか、全部聖書に出てきますよ。皆さんの姿が、生の姿が。そして紛れもなくその中に私の姿も入っているんであります。聖書を読み、イスラエルの歴史を聞くということを通して、私たちは本当の自分を映し出す鏡の前に立たせられます。見たくない、認めたくない、そういう本当の自分の姿がそこにはっきりと映し出されるわけですから、認めざるを得ない、そこから目をそらして生きることもできるでしょう。しかし本当の自分の姿を認めないで生きるということは、やはり偽りの人生、本当の祝福ではない人生になるかと思います。別の言葉で言うならば、自分の罪深さをそこで認めるという経験がそこで起こります。自分の愛のなさにそこに気づかされて、そこにその自分に認めるということを、自分がいかに自己中心で身勝手なのか、それを認めていくということに他なりません。他の誰かではなくて、あなたはどうなんですかと聖書が突きつけているその問いに自ら答えなければいけない。いや、私は愛のある人間です、 私は優しくて自己中心でもなくて本当に神を愛し人を愛して生きていますということができる人は幸いなんですけども、しかしそういう人は一人もいないと聖書には書かれてあります。さて、その自分自身の代表としてのイスラエルの姿を見ていきたいと思います。イスラエルという、民族はですね、もともとなかったんです。地上で最も小さな、アブラハムから始まったわけですから、一人から始められた、そこから起こされた民族です。ただ神の憐れみによって、決して優れていたから先に選ばれたわけではありません。ただサンプルとして選ばれたんです。愛知県にいたときにこんな話を聞いたことがあります。農業の試験場のにお勤めになっている方がいらっしゃったんですね、業界員の方に。それでですね、例えば稲のお米の品種改良をするということ、その時にどうするか。日本全国津々浦々どこに植えてもたくさんの収穫が期待される稲を育てる品種改良をするためにはどうするか。特別良くも特別悪くもない普通の稲を持ってきて、そこから品種改良を始めるというのです。特別優れた対応能力のあるそういう、そのものから使うのをやめるんです。普通のものを取ってきて、それを品種改良して、それでうまくいけば、全国どこに植えても大丈夫だという、そういう強い、しっかりしたそのお米ができるわけですから。神様は全人類を救おうという壮大な計画があります。しかし、その順番として、普通の、何の取り柄もない普通のイスラエルという人をポッと選びました。それはさっきの稲と同じです。特別優れていたからではありません。普通だったからです。私たちと全く変わらない普通の人間です。だから選ばれたんです。でもそれは皆さんの代表でした。すべての民族の代表としてイスラエルというこの民族が選ばれたんです。そして、神様はそのイスラエルを徹底的に品種改良というかですね、祝福を注ぐんです。祝福のシャワー、愛のこのシャワーを浴びせかけるんです。これ以上ないというほどに、ある時には温室育ち。でもある時には厳しい環境の中に置かれて、しかし、完全な神様の守りの中でそれが養われ、育てられていく。これ以上ないというほどの配慮。その中でイスラエルは愛され育まれた民族であります。しかしそれほど愛されてそれほど祝福されたイスラエルの民族であるならば、さぞかし神を愛し人を愛する立派な人たちになっただろうと期待されるのですが、そうではないのです。事実は全く逆でした。これ以上ないほど神様に愛されて祝福された人がことごとくことごとく神に背を向けていくんです。あなた誰？あなた知りませんみたいな世界ですね。もう恩をあだで返すという言葉があります。飼い犬に噛まれるという言葉もあります。まさにそういう状態です。これまで手塩に育てたこのワンちゃんがいきなり反逆して噛みついてですね、この喉元を噛みついて切り裂いて殺そうとする、そういう殺人権に変わってしまうみたいな、そういう状態。神様に向かって牙を向いてですね、歯向かってくるイスラエルの民の歴史があるわけなんです。うなじの怖い民と言われます。うなぎではありません。うなじってこ の首の後ろの辺なんですけども、このうなじが怖いという意味はですね、絶対にこのごめんなさいとかすいませんとかっていうこのここ曲げないということです。絶対謝らないということです。自分が悪いと思っても絶対認めないんです。自分の非を。私は間違っていない。私は正しい。何が悪いんだ。いいじゃないかとか言ってですね、開き直ってですね、絶対にこの 首を曲げてごめんなさいと謝ることをしないっていう、そういう民です。強情だと言っていいでしょう。もう頑固です。超頑固。これがイスラエルの姿です。 聖書ははっきりとあなた方はうなじの怖い民だからと聖書は神様にもうレッテルを貼られてしまうんです。イスラエルはちょっとだけ先取りして新約を開いてみてください。新約のまず7章創世記に新約ですから5番目です。新約の7章というところを開いていただけたらと思います。7章の6節から少し読みますのでそこのところを開いてみてください。お読みします。申命記の7章の6節から。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。すごいことですね。神様は宝の民とされた。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主はあなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトのファラオの手からあなたを贖い出された。そのように主がイスラエルを選ばれた理由がはっきり記されていきます。しかしちょっと飛びますが、九章、同じ新約の九章を開いてみてください。九章の四節から少し読みます。あなたの神、主があなたの前から彼らを追い出される、追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主は私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられる、のだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神、主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。飛びまして6節。知りなさい。あなたの神、主はあなたが正しいということで、この良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。そして7節。あなたはアラマで、どんなにあなたの神、主を怒らせたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地から出た日からこのところに至るまであなた方は主に逆らい同士であった。非常にきつい強い言葉が続けて使われます。いつも主に逆らい続けたというようなイメージです。まあお母さんに思春期になった子供がですね、反抗期が始まります。まあその前から第一次反抗期、第二次反抗期とありますけれども、しかしですね、このイスラエルの民は、例えて言うならば、毎日毎日反抗期が終わらない。いつまで経っても親に反抗し続けて、親をもう親と思わずに。しかし、親の爪ばっかりかじって、お金さえもらって、しかし、お金さえもらったら親父早く死んでくれみたいな、そういう世界で、本当ですよ。そういうこの逆らい同士、全然尊敬なんかしていません。敬ってもいません。ただ利用できるだけ利用しようとするだけです。感謝の悲しみはありません。そして今で言うならば家庭内暴力みたいなものです。子供が親に向かって殴ったり蹴ったり刃物をかざしたり、そういうような状態です。あなた方は主に逆らい通しだった。エジプトを出てから毎日そうだったよと主はおっしゃるんです。あなた方は8節、
ホレブで主を怒らせたので、主は怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた。
その後もですね、次のページに行きますが、9章の22節以降、
あなた方はまたタブエラでもマサでもキプロテパターワでも主を怒らせた。主があなた方をカデシュバルネアから送り出されるとき、登って行って私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方はあなた方の神主の命令に逆らい、主を信じず、その御声にも聞き従わなかった。私があなた方を知った日からあなた方はいつも主に背き逆らってきた。
これがイスラエルの実態ですし、そのイスラエルを通して見る私たちの姿であります。生まれてから毎日いつも主を主としない、自分のしたいように生きたい、神なんかいない、私は自分で生きてるんだ、生かされてる覚えがない、作られた覚えもないと言って、感謝の彼女も知らずに、自分のおかげで豊かなリッチな生活ができていると勘違いしている私たちの姿がまさにそれであります。しかしそこにイスラエルが滅ぼされなかった、防波堤になったというか破る口に立った人物がいました。それがあのステパノが力説しているあのモーセであります。9章の25節、それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。これモーセが言っています。私は主に祈っていった。神主よ、あなたの偉大な民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖いだし、力強い御手を持ってエジプトから連れ出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。そしてこの民の強情とその悪とその罪とに目を留めないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを連れ出されたあの国では、主は約束した地に彼らを導き入れることができないので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせるために連れ出したのだと言うでしょう。しかし彼らはあなたの所有の民です。あなたがその大いなる力と述べられた腕とを持って連れ出された民です。モーセは必死になって鳥なしの祈りをしました。捨て身で破れ口に立って、どうかあの強情な感謝を知ることもない、不平不満ばかりを言い、つぶやき、文句を言い、指導者に逆らい、そういうあの人たちを許してあげてくださいと申し上げ、もう必死になって祈ったんです。だからこそイスラエルの民は滅ぼされなかったのであります。それまさにイエス・キリストの取りなす姿と重なってまいります。特にあの十字架の上で祈られた主の言葉、父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですから、私に免じて彼らを許してあげてください、私が彼らに代わってその罪と罰を全部受けますから、呪いを受けますから、彼らを祝福してあげてください、呪いではなくて祝福を彼らに与えてください、滅びではなくて命を、救いを与えてください。そうです、神様は人生という旅路のあらゆる道程に同伴者として共にその旅をしていてくださる方です。イスラエルの民はある時、約束の地を目前にして偵察隊を送りました。詳しい話は民数記を読んでください。まあ、スパイを、石膏を送ったんです。その地を偵察するため。本当にそこはですね、この一人では抱えきれないほどのでかいブドウがあってですね、こう 抱えなきゃいけないぐらいの、この大きな芥川のある、もう、本当にこの、知識と蜜の流れ内。何一つ不自由のない、豊かな地がそこにありました。しかし、不信仰な者たちは、そこにいるこの巨人みたいな人を見て怯えてですね、私たちは絶対あんなところに登っていけない、殺されるよ。あんなところに行くもんじゃない。絶対やめといた方がいいっていう人たちが、この過半数を占めたんです。しかし、ヨシアとカレブという二人の人物だけは違いました。神様が与えようとしておられる、導かれようとしている地は素晴らしい土地だったよ。あそこは本当に約束の地だ。ぜひあそこに登っていって、あそこに行こうじゃないか。必ずそれができるから。しかし民はですね、いや、あんなところにいては殺されるよ。私たちはもう稲子のような、巨人がたくさんいるようなところに行けない。そこで、40日間偵察してきたんですけども、結局民はですね、あんなところに登れないと言って泣き始めて、不信仰の中で、そこで踏みとどまってしまうんです。ですから神様は、怒られて、40日ということの、この、見返りとして、1日を1年に伸ばして、40日、さまよって不信仰なことを決断したから、40年間荒野にさまよいなさいと言われたんです。それで約束の地を目前にしながら、荒野を40年間ぐるぐる回り続けなきゃいけません。そこで、多くの人たちは、まあ、40年って言ったら一世代で変わりますからね。多くの人がもうそこで死に絶えて、荒野で骨をうずめることになりました。しかし、その厳しい荒野の中には、神様が共にいらっしゃったということを聖書は語っています。それは新命記の8章を見るとはっきりわかります。新命記8章の2節から読みますので、ちょっとそこも印をつけておいていただけたらと思います。8章の2節。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。ここになぜ神様は40年荒野にイスラエルの民を追いやられたのかというその理由が記されています。その目的です。それはイスラエルの人たち一人一人が本当に反省して悔い改めて、心が素直になるために、本当に神様に真心から従うかどうかということがテストされるその期間でした。公正期間でした。悔い改めのチャンスの期間だったんです。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たち、人たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は神の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。そして4節。この荒野の40年間、その間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。それはどういうことですか？普通40年も荒野をさまよったら、もう服ボロボロになるでしょうし、足はもうパンパンに腫れるでしょう。それは荒野のただ中でも神様が共にいてくださる、まさにインマヌエル、神は私たちと共におられる、人生の荒野のただ中にも同行してくださる、そしてあらゆる災いから耐えられるギリギリのところまではお許しになられますが、耐えられない試練には合わせないために全能の御手を持って私たちを支え、守り、導いていてくださる、その御手がそこにあるのであります。だから着物が擦り切れないんです。そこは厳しい、一見裁きに思えるような厳しい荒野ですけれども、それはそうじゃないんです。神様があなたを訓練して整えて、本当に祝福の器として、全世界にあなたを通して祝福を届けるためにあなたを訓練しているんです。そこから逃げてはいけません。 そのことが5節に記されています。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。アラノの訓練、それは主を恐れるということを学ぶ訓練です。神を誠に恐れるということです。そこで教会が形成されていきます。だいぶ回り道をしましたが、使徒の働きに戻りたいと思います。今日読みました使徒の働きのところは使徒の7章の38節からですけれども、まずこの38節をご覧ください。そこに特別な言葉が、特筆すべき言葉が記されています。またこの人モーセがシナイ山で彼に語った御使いや、私たちの父祖たちと共にアラノの集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。アラノの集会という言葉があります。その集会という横に米印がありまして、断崖の集を見ますとギリシャ語エクレシアと書かれてありますね。これは普通教会と訳されるべき言葉です。キリストによって神によって選び集められた民の一人一人、それが教会です。皆さんの教会です。アラノの教会においてと訳すこともできるでしょう。実は使徒の働きでこの教会という言葉が使われたのはこれで2回目なんです。最初はどこで使われたのか、それはアナニア・サピラ事件のすぐ後でした。ちょっと昔に戻りますが、5章の11節に最初にエクレシア、教会という言葉が使われるんですね。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。ペンテコステの時すぐに教会という言葉は使われていません。アナニア・サピラ事件があった後、聖なる恐れを教会が、民が抱いた時に初めて教会という言葉が使われたんです。そうです。教会というのは本気で神を恐れる群れなんです。そうでなければ神の目から見たら教会じゃない無謀な衆かもしれません。皆さんがもし本気で神を恐れてなければ、神の前に非常に問われているところだと思います。しかし、そうであったとしても、その聖なる恐れを抱いているはずの集められた民はどうであったか。今日司法に書きましたこの42節の大きな括弧の中に書かれた言葉ですけれども、それは神様の目から見たアラノの40年の訓練期間がどういう祭典をつけられたのかというところです。これ厳しい、もう落第点につけられているんです。赤点、もう単位あげませんという世界です。イスラエルの家よ、ここでもイスラエルと言われています。でも私たちに語られている言葉です。スギとキリスト教会の皆さんよ、あなた方はアラノにいた40年の間に贈られた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移すという厳しい予言が記されています。イスラエルはアラノの40年においても誠の神だけを信頼することからやめ、その道から外れ、手っ取り早い目に見えるすぐに自分の思い通りになる自分のための神様を作り、それを担ぎながらその40年間をさまよったというのです。形式的には神様に、主なる神様に、ヤーウェなる神様に捧げ物が捧げられていたでしょう。礼拝が捧げられていたでしょう。しかし神の目から見て一番大切なその真心、誠実な心、砕かれた魂、砕かれた悔いた心が全くない見せかけだけの礼拝、 形式だけの儀式がそこで行われ続けたというのです。本気で私に捧げ物をしてくれたことがあったかというんです。しかし神様はバビロンの彼方に移すとおっしゃいましたが、そこにも神様は伴って行ってくださったわけですね。それはエゼキエル書とかいろんな預言書を見てください。異国の地で神様がそこに御臨在なさるという驚くべき体験をする中で、イスラエルはこの方は本当にどんな時でも伴ってくださる慈しみ深い憐れみ深い方なんだということを知っていくことになります。短い時間では語りきれませんけれども、ぜひこの荒野の40年、皆さんの人生にももしかしたら荒野の40年があるでしょう。しかしこれからの歩みをどう生きるか、向きを変えて出発せよと主はおっしゃいますし、その全ての中で数えてみなさい。たとえ不毛の地と思われるようなところでも、私があなたと一緒にいたでしょう。あなたもあの時もあの時もあの時もあなたによくしてあげたでしょう。その主のよくしてくださったことを一つ一つ数えていただきたいのであります。お祈りしていきましょう。それぞれご自分の言葉で祈れる人は祈ってみてください。また語られた言葉を思い巡らせていただけたらと思います。一緒に祈っていきたいと思います。ところが私たちの父祖たちはモーセに従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って心の中で振り向き、私たちに先立っていく神々を作ってください、私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんからとアロンに言いました。その頃彼らは格子を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。すべてお見通しの天の父なる神様、私たちはイスラエルの人たちと全く同じうなじの怖い民であります。恩を仇で返すような裏切り者、反逆者、敵対者、神の敵として今なお自分勝手に罪の中を歩もうとするものであります。しかしあなたはそんな私たちを見捨てることをせず、厳しいところを通らされたとしてもそこに主は共にいてくださり、また必死の取りなしの祈りを私たちのために捧げてくださり、そして私たちを命を懸けて見捨てないで養い育ててくださることをありがとうございます。どうか私たちが主の前にへり下ることができますように。砕かれた魂を主は求めていらっしゃいます。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心と詩人は語りました。誠に謙遜に、誠に主をわきまえて、聖なる恐れを持って与えられた残りの人生を本当に神を愛し、神に聞き従って隣人を愛し、
祝福を携えていく私としてください。荒野を無意味にさまようことなく、それを本当にこれからの糧へと変え、そして失敗から学び、神様、すべてのことを働かして益としてくださるあなたに全幅の信頼を寄せて前に進み続けることができますように、約束の地を神様あなたが備えてくださっていることを感謝いたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。